はい、ハレルヤ。主の皆を賛美いたします。今日も、主の日、共に集まって礼拝できる、恵み、共に主に感謝をいたします。今日は重たい聖書を持ってくると Kindle だけ持ってきたんですけど、なんかちょっとやっぱり物足りない感じがして、やっぱり昔から日曜日重たい聖書を持って礼拝に行くという習慣があると、やっぱりどっしりした聖書を持った方が心に何か重しがあるなという感じがいたします。若い先生はもうこれぐらいのものを食べると思って説教されたりされるけども、やっぱり書き込んだり線を引いたり、できる聖書、神の聖書というのは、なんか私たちの私の年には合ってるかなという感じがいたします。まあ、今日頑張って、今日は Kindle だけ持ってきたんですけれども今日も主にあるお役目をしっかりと果たしていきたいなと思っております。で、今日は今までこのヨネの福音書から、イエス様がなさった奇跡をずっとこう辿ってきました。で、7つヨネの福音書にこう書かれているうち、ラザロの復活のところまでやってきまして、でそれで、今日はこの、第7回目の奇跡はイエス様の復活になってしまいますので、ちょっとそこまでこう飛ぶのはちょっと飛びすぎるかなという感じがあるので、ラザロの復活の、すぐ後にこのラザロの兄弟であるマリアさんが香油を注がれた。そしたら家中が香油の香りで、最高のいい香りで満ちたという、そこのところから御言葉の、学びをしていきたいなと、そんなふうに思っております。家中が香油の香りでいっぱいになった。私たちの家がいつもいい香りで満たされていくように、あるいは私たちの職場であるとか交わりの場所がいい香り、また教会の交わりがいい香りで溢れていく、そんなことを願っています。で、香油を注いだこのマリアさんの物語というのは、マタイ、マルコ、ヨハネ、3つの福音書で、書かれております。そして、これらのこの出来事は、このイエス様がこのエルサレムにこう入場される、その時にこのマリア様がこの香油をこう注がれた。どこかでマリア様はあとこの1週間以内に日曜日だったらその日の金曜日、あるいは日曜日の前の土曜日、安息日だったら翌週の金曜日、本当にもう1週間でイエス様がこう十字架にかかられる、そういうことを、マリアさんは直感されたのか、このありったけの、大事な大事な、こういうそれの石膏の壺を割ってイエス様にこう注いでいった、そういう出来事である、そしてこのその場所にはこのヨハネの福音書ではこのラザロさんもいた。この少し前にこのラザロはこの亡くなった。で、墓に葬られて、4日間、葬られていた。そのラザロがこう蘇って、そしてこのベタニアの町で人々と親しくこう交わっている。そのラザロさんもそこにいたという、そういう情景をヨハネは福音書で書いてあります。ヨハネの2章で人々はこのイエス様が来られた、そのイエスのために夕食を用意された。で、その場所でマルタさんは相変わらず熱心に給仕をしていた。ルカの10章のところでこのマルタさんがイエス様が来たので一生懸命こう接待をした。ところが妹のマリアは お手伝いもしなくてイエス様のお話をこう一生懸命こう聞いていた。それでこう頭に来たお姉さんのマルタさんは、イエス様は妹を奢ってくださいと、私のお手伝いをさせてくださいと、私はこんなにこう天国前にいるのに妹は何も構わずにあなたの話を聞いているので手伝わさせてくださいと言った時に、このマルタマルタ、あなたは多くのことで思い忘れていると、でもなくてならぬもの、大切なものはただ一つである、妹のマリアはそれを選んだのであるという、まあ、そういう、こう、いきさつがあった。まあ、その時から、まあ、どれだけかの時間が経った。まあ、この時はマルタさんはこの、まあ、一生懸命にこの給仕していた。そして、マリアさんは給仕のお手伝いをしなくて、イエス様の、この足元にいて、イエス様の足に香油を塗っていた。でも、まあまあ、マルタさんもやっぱりこう学習なさったのか、成長なさったの で、マリアさんがお手伝いしなくても、今回は一人で一生懸命に喜びを持って接待しておられたなという感じがします。で、マリアがこの香油を注いだ。それで、家中が、香油の香りで、本当に良い香りが香油でこう満ちていったという、そういう、出来事であります。で、この香油の香りが、見せて皆さん本当にうっとりこう、まあ、いい気持ちの中に浸っている時に、そこにこのイエス様を、まあ、裏切るこのユダの陰険なこう、まあ、棘のある言葉というんでしょうかね、それがそのいい香りを、まあ、打ち壊すようにこう響いた。どうしてこの香りを300デナリに打って貧しい人々に施さなかったのかというまあ、ユダの、 この、まあ、異常な言葉がこう響いた。で、このマルコの福音書で同じ平行のところでは、この何のために行為をこんなに無駄にしたのか、このイエス様に行為を注ぐこと、それは無駄なことなんだと、まあ、ヨハネの方ではこれを打って貧しい人に施されなかったのか、でもマルコの方ではこのなんでこんな無駄なことをしたのか、イエス様のこういうイエス様の足にこういう踊るというのは無駄だって言ってこう非難をした。まあ、それでいい香りのお部屋が突然このまあ飛びなる言葉によってもういてついたようなこう雰囲気になった。もういてついた、そのような部屋を、まあ、溶かすかのようにイエス様が語られた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。私の葬りの日のためにそれを取っておいた。まあ1週間後にイエス様が十字架にかかり墓に葬られる。まあ、その時にニコデモさんとかアリマタイの娘さんが香油を塗りに来た。でもこのマリアさんは、まあ、どこかで直感でイエス様の、まあ、十字架が近いということをこう知っていたので、まあ、それでこのイエス様の葬りのために、まあ、イエス様が葬られて墓に納められたら、まあ、この身分の高い人はそこ行けるかわからないけれども、このマリアさんのようなこの庶民というのか、そういうものは、まあ、とても近づけないだろう、だから今のうちにしようという思いでこうされた。で、この記事はこのヨハネの12章とでマタイ26、そしてマルコ14と、まあ、ほぼ平行記事として同じように書かれているいますけれども、まあ、ちょっと違うところもこうある。のは視点が違うのかなと思ったりいたします。で、このヨハネ福音書ではそこにこのラザロが一緒にいた、マリアさんは接待をしていた、そして、このマルタが接待してマリアは香油を注いでいた。それでこのような福音書にはどこの家かと書いていないので、まあ、ここだけ読めばこのマルタ・マリア・ラザロさんのお家で、まあ、接待したようなそうかなというような感じがしますけれども、でも平行記事の マタイ・マルコを読みますと、家、どこの家かということが書いてあって、このマタイ・マルコの方は、ザラと抜かされたシモン、まあ、前の聖書では、ラビオニー・シモンの家で、マルタが給仕し、そして、このマリアは香油を注いだというふうにこう書いてある。場所は、このザラと抜かされたシモンさんのお家、そこに行って、マルタさんは給仕をし、アザロさんも一緒に食卓の席につき、マリアさんは香油をこう注いでいた。そしてこのヨハネの十二章では、このラザロさんについて大勢の人が、大勢のユダヤ人たちが、そこにイエスのおられるのを知って押し寄せてきた。それはイエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。そこで最初たちはラザロも殺そうと相談した。それはラザロのことで多くのユダヤ人が彼らを離れ去ってイエスを信じるに至ったからであると。この、まあ、少し前にこのラザロが死んで葬られて4日経った。その4日経ったラザロをイエス様は、ラザロを出てきなさいって言って、まあ、包帯でぐるぐるになったラザロがこう出てきたという、このニュースというのは、イエス様いろんなこう奇跡をこうなさった、やんでることを癒したり、された。でもこのラザロが4日間も墓にこう埋葬されていて、出てきた、そのラザロをこう見たい、そしてラザロを復活させたイエス様を見たい、イエス様は素晴らしい人だという、そういうイエス様への、まあ、慕う思いとか人気というのが、まあ、沸騰してきた、まあ、そういう中で危機感を感じたのはユダヤ人、ユダヤ当局者で、このままだったらみんなはイエス様の方に行ってしまう、それだったら自分たちの立場がなくなってしまう、じゃあもう一刻も早くラザロのイエス様もこの葬ってしまった方がいいということで、このイエス様を、まあ、もうこの後イエス様1週間後に十字架にこうついておられるわけですけれども、人々はこのラザロのことを喜び、イエス様をホサナホサナと言ってるけれども、もうユダヤ人たちの中ではこの緊迫して、まあ、一刻も早くイエス様を葬らなければならないという、まあ、そういう動きがあった、まあ、そういう動きの中で、そのこのマリアが香油を注いでいる。で、ユダがそんな無駄なことせんと300デナリ、まあ、1デナリというのは1日の日当である、まあ最低賃金法からかける8ぐらいをこうすると7000いくらか8000ぐらいにこうなる、まあ、1万円弱ぐらいが、まあ、1日の日当で、300日の日当というのは、まあ、300万円まではいかないとしても、まあ、200万円が250万円ぐらいの分の交流というのは、まあ、大変な、まあ、このマリアさんにとっては貴重なものであった。で、このユダはこれを300デナリに打って、まあ、200万円ぐらいに打って、それを貧しい人に施す方が無駄ではないというふうにこうユダがこう言った。なんでそんな無駄なことをするのか。で、その時にイエス様がマリアをかばって、マリアは私の葬りの日にのためにこうしてくれたんだ、マリアは私のために良いことをしてくれたんだと言って、このユダの提案をイエス様はこの支持しなかった。ユダは自分の提案したことをイエス様にこう否定された。まあ、それで、まあ、ユダは怒り狂ったのか、ユダの心にサタンが入った。そしてイエス様を銀貨30枚で売る交渉をユダヤの当局者とするようにこうなっていったという、まあ、そういう緊迫な状況であった。そういう、まあ、緊迫感でも、一般の人々はラゾルに磨いた、ラゾルに磨いたと言ってラゾルと出会ったことを色んだりしている。でもこのユダヤの当局者はこのイエス様を一刻も早く殺してしまいたい。そして弟子のユダはイエス様をこの売るために、この銀貨30枚で売る交渉をもうこの後すぐにこう始めるようにこうしているという、まあ、そういう中でこのマリアさんはどこか この女性の、感受性であるのか、直感であるのか、何かこうイエス様の、身体がイエス様がもうこの地上から来られなくなる日が近づいてるんじゃないかっていう、そういうことを直感でこう直感で感じた。そしてイエス様がこの葬られたら、このいわゆるこう名もなきこうマリア様のようなものはその葬りの場所に行けない、あるいは香油の注ぎにも行けない、じゃあイエス様の香油を塗るのは今しかないという、そういうこの直感からここからナルトの香油をこの石膏の壺を割って、そしてこう注ぎ出していった。そして部屋中が いい香りでいっぱいになった、まあ、多分頭から注いで、そして足までずっと丁寧にこう注いでいって、そしてイエス様に言われた足にも香油を注いで、そしてその香油をマリアさんはこの髪の毛でこう拭っていたという状況がヨハネの福音書にこう書いている。でこのユダの非難に対してイエス様は14の8はマルコの14の8で、この女はできる限りのことをしたのだ、すなわち私の体に油を注いであらかじめ葬りの用意をしてくれるためである、よく聞きなさい、全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところではこの女のしたことも記念として語られるであろうとイエスの予言された。まあその予言通りこの時から2000年経った、エルサレム、ベタニアからはるか離れたこの立冬の地においても聖書のここのところが読まれて、そしてこのマリアさんがイエス様に香油を注いだというのがこう語られている。まさにこの予言通りのことが今この瞬間この場所でこの行われているのでこうありますけれども、このマリアはこの良いことをしてくれた、できる限りのことをしてくれたというふうにこうイエス様はマリアさんを、まあ、擁護していてください。そしてマリアさんは香油をイエス様の頭から足に至るまでこう注ぎ出した。そして香油を注ぐ、油を注ぐ、香油を注ぐことを通してイエス様は私の救い主である、メシアであるということを告白をこうしている。イエス・キリストというのを私子供の頃まあいろんなところで聞いたことがありまして、で、まあ、クリスチャンになる前、まあ、家は全然キリスト教と関係のない家でありましたので、イエス・キリストというのを、まあ、学校で聞いたり本で読んだりした時に、私の最初の理解はイエスが名前でキリストが名字であると、まあ、日本は名字が先で名前が後ですけれども、西洋は名前が先で名字が後だと。だからイエス様も、まあ、西洋の人と言うのか分かりませんけれども、キリストという家のイエスという人というふうにこう言ったら、そんなん違うとも言われまして、違いが分かったんですけれども、まあ、キリストというのはギリシャ語ヘブル語ではメシアで、油が注がれたもの、まあ、メシア、救い主という職名である。でイエス様というのはベツレヘムで生まれた漫画で生まれた方につけられた、まあ、固有名詞イエス様でも、イエス・キリストという時にはイエス様がこのメシアである、イエス様が救い主であるんだということを告白していることになる。そしてこの油注がれたものというのがこの、まあ、メサイア、メシアでクリストスという言葉が油注がれている。でもこの、まあ、聖書の世界でいう油、まあ、私たち日本でこう油というとですね、食用油とかベタベタする油のようなことをこう思いますけれども、この、まあ、中近東であったり地中海世界で、まあ、油というとまあ、こういう、まあ、いろんなナルドの香油であるとか変なの香油とかいろんなこう香油、まあ、バラからできたりするそういう香油が燃料になったり、あるいはまた体のためのいわゆるこう飾りになったりこうする。でその香油、まあ、それは油のことは 聖書ではまた聖霊のことを油で例えたり表現したりしている。だからイエス様は油注がれた方というのは、イエス様は神の霊が肉体をとって人となってくださった方、イエス様は人となられたけれども、油、神の霊、霊が満ちているお方である。だからこの神の霊が肉体にとって人となってくださった。だからイエス様は油を注がれたキリストである。イエスはキリストである。イエスはメシアであるというふうにこう私たちはこう呼んでいる。そのイエス様にこのマリア様はこの油をこう注いでいったですね。マリア様はイエス様はメシアなんだ、イエス様はこの神の霊が人となってこの世に来てくださった救い主である、それをこの告白するためにイエス様に油を注いで、そしてこのイエス様は私の救い主、神の霊が肉体になって人となってくださったからっていうのを言葉で告白しないで、この行為を注ぐことによって、マリア様はイエス様は私の救い主、神様ですということを告白していた。そしてこの香油の香りで部屋はいい香りで満ち溢れていったのであります。でも私たちはイエス様はメシアである、イエス様は救い主である、今日も使徒信条というのを告白して、イエス様は人となってくださった神様である、イエス様を通して私たちは真理を知り、本当の神様を知ることができるということを使徒信条で告白しておりますけれども、私たちもあらゆるところでイエス様は救い主である、イエス様は神の子キリストである、イエス様は私たちの救い主と、まあ、祈ることを通して賛美をすることを通してこの告白する、そういう時にイエス様は救い主と告白する中でこの部屋がいい香りでいっぱいになっていったように、私たちもイエス様は私を救ってくださった、こんな罪人の私を救ってくださったということを告白する、賛美をする時に、この私たちの家がいい香りでいっぱいになり、あるいは交わりの場所がいい香りでいっぱいになり、また私たちの教会もこのいい香りでいっぱいになっていく。だからあらゆるところでイエス様はこの罪人の私を救ってくださった救い主なんだ、イエス様はキリストだということを証しし続け、告白し続けて、でいい香りを放つものにならさせていただきたいなと思っております。で、まあ、マタイ・マルコ・ヨハネ、マタイ・マルコはマリアさんはイエス様の頭に油を注いだ、ヨハネはイエス様の足に油を注いだと書いてあるけれども、まあ、ヨハネはイエス様、マリアがイエス様の足に注いで、で髪で拭っているところを非常にこう感動的にこう受け止めたので、まあ、そこのところをこう表現している。でおそらく、まあ、マリアさんはイエス様の頭に注いで、そしてお体に注いで、最後足にこう注いでいったのではないかなと。まあ、通常、まあ、油注ぎというのか香油を注ぐのは、まあ、頭に注がれるというのが、まあ、普通かなと。詩編の23編有名なところですけれども、あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる、私の杯は溢れますというふうに、まあ、詩編23編で主は私の頭に油を注いでくださるという頭に注がれることが書いてある。詩編の133編の一節では、見よ兄弟が孫を知って共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう、それは頭に注がれた尊い油がヒゲに流れ、アロンのヒゲに流れ、その衣の襟にまで流れ下るようだというのが133編に書いて、その香油がこの、まあ、祭司さんでしょうね、その頭に注がれて、そしてアロンのこうヒゲにこう流れていって、そしてこの祭司さんが着ている衣にもこの香油がこう流れていくという情景、それがこの、まあ、兄弟が和合している麗しさをこう表している。でこの場合でもこの油が神戸からこう垂れていくというのは、この、まあ、 まあ、実際はこう行為が注がれるけれども、この油を通してこのイエス様から流れ出てくる、まあ、聖霊様をこう表している。で、聖霊がこうあの神に仕えるもの、あるいは礼拝するものの上にこう注がれている。そしてこう聖霊がこう満ちていく時に、この兄弟たちが一つとなって礼拝をして賛美をする麗しいこう姿となっている。また逆に兄弟たちが一つとなってこの賛美をしている、一つとなって神様を褒めたたえる、あるいは一つとなってこう許し合っている、まあ、そういう時に聖霊様がこう注がれてきて、そして聖霊様の油のようにこう滴り落ちていく、そして良い香りが放たれて、良い香りがこの部屋にこう満ちるようになっていく。まあこの聖霊は油でこう例えられる。油というのはこの良い香りをこう放つものである。あるいはまた油というのはこの灯火の、まあ、燃料というんでしょうかね、灯火となってあの部屋を明るくする、あるいは寒いところを暖かくする役割がある。だから、まあ、聖霊様を私たちは受けて聖霊様に満たされていくときに、私たちはあの世の光として、輝くことができるようになりますし、また良い香りを放っていくことができるものになる。あるいはまたこの油の働きというのは、この滑らかにする、油をこう注ぐことによって、まあ、滑らかにも滑りやすくもする。まあ、それはこの聖霊様の油がこう注がれていくときに、まあ、人と人との関係がギクシャクする関係ではなくて、人と人との関係がこの滑らかなこの愛の交わりの関係が与えられている、そういうこう恵みがこうある。だからこの、まあ、私たちも賛美をすることを通して、あるいは祈ることを通して、聖霊様にこうあの満たされていきたい。そして聖霊様に満たされて良い香り、また温かい温かさ、あるいは明るい光を放つものにもなっていきたいなと思います。で、イエス様にこう注がれた油がこの頭に注がれた、それがこう足にまでこの流れていった。マリアはイエス様の足にまでこう油をこう注いでいった。で、まあ、そこにイエス様のお体、頭だけじゃなくてイエス様の足も聖霊の器になっていった。イエス様の足もこの神様の働きを届けるためにこう尊い足となっていった。そのイエス様の足に、まあ、感謝をする思いにこう駆られて、マリアさんはイエス様の足にも香油をこう注いで、そして髪の毛でこう拭っていったのではないか。まあ、頭というのは考える場所でありますし、喜怒哀楽も、まあ、頭に来るということがあったりこうしますので、まあ、喜怒哀楽も、まあ、頭で働くところである。あるいは、まあユダのようにもったいないこととか、なぜこんな無駄なことという、まあ、損か得かというのも、まあ、頭で考える。まあ、だからイエス様の頭にこう油を注がれるというのは、イエス様の判断とか、イエス様の脳頭脳というのが神の愛と霊と力によってこう満たされている。まあ、私たちの頭に油が注がれるというのも、私たちの頭が聖霊様にこう満たされて、私たちの判断がこの肉的な判断とか貪欲な判断ではなくて、私たちの判断がこの聖霊に導かれた判断となっていくように、私たちの思いが御霊に満たされる思いとなるようにという、まあ、そういうことが頭にこう注がれるということとこう考えられると思いますけれども、でもマリアさんはその頭から油注ぎを始めて、そしてこのイエスの足にまでこの油注ぎがこう至っていった。で、このマリアが油注ぎをしたこの数日後に、イエス様は最後の晩餐の時をこう持っておられる。そしてその最後の晩餐の時、食事に着く時に、本当は一番若い者がこの先輩たちの汚れた足を 洗わなければならないのに、まあ、誰もしもべになりたくないので、みんな汚い足のまま上がって、そして最後のお晩餐の食卓に着こうとした。その時にイエス様はこのタオルを腰にまとって、そしてたらいを取って、そしてペテロから始めて弟子たち一人一人のこう足をこう洗いに行かれた。足を洗われた。で、まあ、足というのは、まあ、体の中で一番汚れるところである。まあ、歩けば足が地面にこう接触している。まあ、仕事をする、生活をする、どういうことしてもこう、まあ、足というのがこう汚れていく。特にイエス様の時代というのは、もう舗装道路なんか全然こうなかったわけでありますし、またイスラエルというのは、まあ、日本よりももう少しこう、まあ、砂漠的な気候であった。だからちょっと歩けばもう膝から下というのは埃だらけ、まあ、泥だらけにこうなっていく。その、まあ、イエス様の足にまあ、マリアさんは感謝していた。で、イエス様はこの弟子たちのこう足を洗われた。そのちょっと前にマリアはイエス様の足をこう洗っていかれた。で、まあ、イエス様の、まあ、足、まあ、マリアさんはイエス様のいろいろこう思ったんでしょうね。人々のために病んでいる人を癒すために、あるいは悲しんでいる人を慰めるために、孤独な人の友となるためにイエス様は歩かれた。ガリラヤからエルサレム、エルサレムからまたガリラヤ、ガリラヤのようなところイエス様は歩かれた。泥まみれ、心のまみれになったイエス様の足、その足に、まあ、マリアさんは感謝感動して、足にも香油を注いでいった。で、本当にこのイエス様の働きに感謝、イエス様の働きを支えた足に香油を注いでいった。そして、まあ、部屋中が良い香りになっていった。で、そういう良い香りの中で悪臭がこう吹き込まれるように、ユダの、まあ、陰険な言葉がこう響いていった。で、この、これはマルコですね、12章の4節。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテが言った。なぜこの行為を300デナリに言って貧しい人々に施さなかったのか。まあ、これは今の福音書。で、ごめんなさいね、12章のヨハネですね。で、マタイは弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この行為なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。このイエス様はこう無駄なことという言葉は言ってないけれども、この、マタイの方ではこんな無駄なことをする、無駄というふうにこう言っている。で、マルコの方はすると何かの人物が憤慨して互いに言った。何のために、行為をこんなに無駄にしたのかというのを言っている。で、これが12章、これはヨハネですね。ヨハネは、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテのユダが言った。だから言った人間をユダというふうにヨハネはこう言っている。ところがマタイではこの弟子たちがユダ一人じゃなくて、弟子たちはこれを見て憤慨していった。ユダ一人じゃない、弟子たちが憤慨していったっていうのを言っている。そしてマルコさんは何人かの者が憤慨して互いにいったというちょっと微妙な違いがある。で、まあ、ヨハネさんは避難した人間はユダと呼んでいる。で、マタイは弟子たちはというですね、弟子たちはこれを見て憤慨した。で、おそらくマタイもそこにいた。そして代表してユダが言ったけれども、でもその時マタイ、私もユダに同調していた。私もこのマリアさんのことが分からなかった人間なんだっていうのが、ここのこの弟子たちは私を含めた、ユダだけじゃない、私を含めた弟子たちがこれを見て憤慨したんだというふうにこう、まあ、マタイさんはこう言って、 で、マルコさんは後で弟子に加えられていってるので、この時にいなかったので、それで、マルコさんは何人かのものが憤慨していったというふうにこう書いている。でも、ヨハネはマタイの名誉を守るためか、避難した人物はユダさんというふうにも名前を書いていてくれるのである。で、貧しい人にこれ300デナルで売って300万円ほどで売ってお金を分配した方が無駄ではない、お金は有効に使われる、有意義なんだというふうに、ユダが言い、弟子たちもそれにこう、同調していると。ほんでイエス様はその場でこれ無駄なことではない、もったいないことではない、有意義なことなんだ、そして私のために良いことをしてくれたというふうに、マタイさんとマルコさんはイエス様の言った言葉を、丁寧にこう付け加えている。そしてこれは埋葬の準備、これは全部の福音書で、マリアさんはどこかでイエス様の十字架が近い、だから今しなければもうこのチャンスはない、で切羽詰まった中でやったという、私の前そのために準備してくださった。でこのイエス様にこの、200万円300万円のものをさっとこう注いだことがどういう意味で無駄ではなかったのか、私たちの人生で無駄なことはしないように、私の小さい頃私の時代は貧しい時代だったので、もったいないっていうことだとか、無駄にしてはいけないっていうのも、うちの母が口癖のようにこう言ってたので、いつもこれは無駄であるかどうかというのをこう考える。今はこう物質が本当にこう豊かな時代でありますので、衝動的に買い物したりたくさん物を買って捨てたりすることがいっぱいある時代でありますけれども、私たちはこう無駄にしちゃいかんとかこう徹底的にこう言われたこう貧しい時代でありますけれども、人生無駄なことはしてはいけない。じゃあこの何が無駄なのか、何が有効なのか。でマタイの25章40節で、すると王は彼らに答えて言います、誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと。だから水いっぱい差し上げる、あるいは人々のパンをこう差し上げる、あるいは休息するためにどうぞここで休んでくださいと言って、その旅人であり、この貧しい人、小さいもの、困っている人にこの安息の場所をこう与える、それはこの人にしたのであるけれども、実は私にしたんだと。で私たちが主にあってこの一組のパンを差し上げる、あるいは一杯の水をこう差し上げる、重たい荷物をこう持ってあげる、それはその人にしたことであるけれども、実はイエス様私にしたことなんだというふうにこうイエス様がこうおっしゃっている。最も小さいものに主にあって施すこと、それは主に捧げることであるというふうにこう聖書は言っている。だから主に捧げることと人に捧げることというのがこう連続している。でこのもしこの行為を打って300デナリを貧しい人々に施しても、この主にあって施す、主にあって捧げるという信仰でなかったら、それは人の名誉になったり、その慈善団体の誇りになったりするだけのことになって、主にあって本当にこの意味なことではこうなくなってしまう。でこの主に捧げることは無駄で、貧しい人に施すのは意味があると言っていない。この主に捧げることは無駄で、貧しい人に施すのはこれは効果があるとすぐにこう言っていない。この主に捧げることと、そしてこの困っている人、小さな人、貧しい人にこのサポートすること、それは連続性が一体であるんだと。で主に捧げることを通して貧しい人に捧げる、貧しさに捧げることは、それは実は主に捧げていることであると。で、そうでないと、 この慈善団体とかそういうものが貧しい人に給付したりするときにも、この人間的にこう考えてしまったら施すことでこの高ぶってしまったり、あるいはこのもらう人をこう蔑んでみたりこうしてしまうことにこうなってしまう、またしているからといって支配的になっていったりする可能性がある。この施しというのか、いろんな人にこう、まあ、分配することが本当にこの、まあ、清いもの、聖なるものとなっていくためには、これは神様からいただいたものをお分けすることなんです。これは主からいただいたもの、自分のものではなくて主からいただいたもの、主のものを分け合ってるんですという、そういう信仰に徹した時にこの恵みによって分け合うことができるし、またいただいた時も主からいただいたというふうに喜びを持っていただくことができる。そうじゃなかったらいただく方も何かこう卑屈な思いになっていたりする。私たち人生でいただかなければならない時というのは必ずあるし、高齢になって人からいろんな意味でこのお世話にならなければならない時がある。その時に私たちは本当にこう人にこうサポートする時には、これは主だって助け合いをしているんだ、神様が与えくださったものを時間であってもそれを分け合っているんだという、その信仰に生きている時に、私たちはいつか何かの時にこの人からサポートしていただく、受ける時にこの悲しい思いとか卑屈な思いとか情けない思いとか本当にも感謝を持っていただくことができるようになる。それはこのマリアさんの捧げ物というのは無駄なものがない、尊いものなんだ、主にある信仰を持って、そして兄弟姉妹分かち合うのは一番良い分かち合いをすることができるということをこうおっしゃっている。だからこのマリアさんの捧げ物を本当にこの私にしたものである、良いことにしたんだというふうにこうおっしゃっているのである。でこの弟子たちはこのマリアの信仰が分からなかったので無駄なことというふうにこう言っている。まあ、最後に私たちの人生で本当にこう無駄でないことって何なのか、無駄なことは何かということですけれども、まだ16章に、いざはたとえ全世界を手に入れても誠に命を損じたら何の得がありましょう、その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょうという、まあ今経済の世界とかいろんなところでまあIT とかそういうことで成功して巨万の富を得てる人、そういう人はこう自分が働いて、そしてたくさんの収益を得たので、まあ得ある人生のようにこう、まあ、経済社会はこう言うけれども、でも巨万の富を得たとしても、それでも誠の命を損じたら、その人の人生というのはこの無駄な人生ではなかったのかというふうにこう聖書は言っている。でヨハネの6章では、なくなる食物のためではなくて、いつまでも保ち永遠の命に至る食物の上に働きなさい、それこそ人の子をあなた方に与えるものです、この人の子を父すなわち神が認証されたからですと、もう私たち一生懸命働いて、それがこの地上で残るだけではなくて永遠に残ることのためにする、それが一番無駄ない私たちの働きである。でこの永遠の命に至るその食物御言葉のために働いて、そして人がイエス様を信じ永遠の命をいただいてくださったら、私たちの労苦というのは永遠につながることである、あるいはまだ悲しんでいる方にこの主にある励ましや慰めを与えて、その人はそこで立ち直ったり元気をいただくことになったら、私たちは本当にこう永遠にこうつながる尊い働きをこうしている。だから永遠の命に、まあ、つながること、それは本当にこう尊いこと、もしつながらなかったら、たとえ全世界を手に入れるようなことがあったとしても、巨万の富を得てあの人は大成功した人と人は言ったとしても、神様の前にはそれは無駄な人生である。逆に水一杯しかあげられない、あるいは乾いたパン一つしかあげられないという小さなことしかできないけれども、主にあってそれをさせていただく、タラコで一枚をこう差し上げる、まあ誰かどっかでこう洗礼を受けるということも、この決心するに至る前にどこかでこの証を聞いた、 あるいはトラブルを受け取った、あるいはクリスチャンの人にこう助けられた、何かそういうことがある、そういうことがあって、それから、まあ、何年かあるときに決心するときがある、でもトラブルに一枚あげた、あるいは証しをした、何かしたことがこう無駄にはこうなっていない、それは永遠の救いにもつながっていることである。ですからトラブルに一枚あげることも、あるいは今度の礼拝の集会にこう誘うことも、これはもう永遠にこう尊いことであって、決してこう無駄なことはない。その時にこう誘ったけれども来られないとしても、でもそのことがきっかけで何年か後にそのことを思い出して、またこう教会に集会に来る人がこうあるかもわからない。だから私たちはこの主にある奉仕というのは決してこう無駄ではないということをこう覚えていきたい。マリア、私たちがこう救われて永遠の命にこう預かれるために十字架に向かわれるイエス様、イエス様は十字架に向かわれる、それは私たちが永遠の命を得るためにイエス様は尊い命をこの捧げてくださる、その十字架に向かわれるこのイエス様にこの感謝の証しをこうするために教えもなくこう交流をこう捧げている、これはマリアさんがこの十字架の価値、十字架に行って永遠の命を私たちがいただくためにこの十字架に向かって行かれる、そのことをこう、まあ、直感的に知ったマリアさんの行動である。だから最高の捧げ物をマリアさんはしていかれた。ヨハネの17章でその永遠の命とは、彼らは唯一の真の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることであると。だからイエス様にあってこの、300デナリの行為でなかったとしても、水いっぱいであったとしても、乾いたパンケーキ一つであっても、このイエス様にあって誰かにこう差し上げていく、それは決してこの報いから漏れることではない、永遠に覚えられる無駄なことではない、尊いことなんだということをこうおっしゃっている。またこの物だけじゃなくて、主の名によって誰かのためにお祈りすること、誰かの名前を覚えてあの方が教会に来られるようにとか、あの方がこの山の中で乗り越えられるように、そういう主の名によって祈ること、小さな祈りであっても人の祈りであっても、それは主は聞いてくださることであり、決して無駄なことではない、永遠的に尊いことを私たちはさせていただいている。で、私たちは神様を知らなかったら自分の自我で判断して行動していきやすい。でもこのユダのようにこの自我でこんな無駄なことと言ってこう言ってしまった、それこそこう私たちは自我で動くときにはこの無駄なロープをしてしまうようにこうなってしまうかもわからない。だからこのいつもこう主に祈りながら、主に捧げながら、自分の心を捧げながら、いろんなことを行うことに、なっていきたいなと思います。で、話題は誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が伝えられるところなら、この人にしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。まあ、マリアさんの捧げた行いがこの立法の地でも明かしされている。またこの主の名によってなすことがどんな小さなことでも決して無駄なことではないということを教えていてくださっている。この世界で全てのところでこの主の名によってなすことは尊いということをこう覚えていく、そのことを覚えながらですね、私たちもイエス様は救い主である、メシアであるということを賛美して、油がこう注がれて良い香りが私たちの周りに放たれるようにしながら、また新たな1週間も主の信仰として歩んでいきたいと思います。お祈りします。私たちを滅びから救い、主の名をよりイエスはキリストである、イエス様を救いにしてあるという信仰に導いてください。イエス様を賛美し礼拝するものと導いてくださったことを心から感謝いたします。小さなものでありますけれども、神様、私たちの周りの方に水いっぱい、本当に差し上げる、水いっぱいの、潤い、心の渇いている人に何か、安らぎの言葉、聖書の言葉一つでも語りかけて、心の渇きを癒すための一助となる、そのような 日々の生活を送れるように、まず私たちを神様の力、霊で満たし続け、また私たち許されているという、この許された思いで日々過ごすことができるように、導いてくださるようにお祈りいたします。主の恵みを心から感謝します。とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。